師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、ぜひ遠慮なくお声をかけてください。祈ってほしいこと、感謝のご報告、お聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。ぜひお声をかけてください。ここでこうして礼拝のメッセージを聞くことができることも、親子室で聖書の御言葉を聞くことができるのも、インターネットでこの語りかけを聞くことができるのも、私たちに与えられた素晴らしい特権だと思います。ぜひ神様からの語りかけがお一人お一人に届いていくようにと心から願うものです。この礼拝3月は4週かけてペテロの手紙第1を読んでいきます。ちょうど御言葉の光というデボーションのテキストの聖書日課にある程度なぞらえる形でこれが進んでいきます。ペテロの手紙第一、読み進めていくにあたっての一つのテーマは、生ける石ということです。生ける石というのは何とも不思議なことだと思います。石にはもちろん手が生えているわけではありません。足があって行きたいところに行くわけでもありません。石というのは命がなくて、それはそのまま置かれているものです。しかし、ひとたびふさわしい時、ふさわしい人によってふさわしい場所にふさわしく置かれるならば、それは命ある、意味ある、価値あるものとして置かれていくことになります。私たちの歩みもただ単に置物としての歩みではなくて、命あるものとして、生ける石として歩んでいくことができるように、そのメッセージをご一緒にここから読み取っていきたいと願っています。昨日ホームセンターに行って、それこそ石を買ってきました。これです。まあ、聖書の2章の4節5節のところに書かれている石というのは、道端に転がっている石というよりは、建物を建てるように用意されているレンガやブロックのことを指しています。昨日これ買いに行きましたら、ホームセンター。どこに売ってたと思います？ライトの照っている陳列棚にきれいにパッケージされた、そういうところにこれは売っていませんでした。風の吹く、雨が降れれば濡れてしまいそうなところ、資材売り場というところに、それこそ山積みになって売られていた一つを持ってきました。これはきれいに飾られていない、このままでは何の役にも立たない、もしかしたら漬物石ぐらいにはなるかもしれませんが、資材として、商品というよりは資材として売られているものです。まさに命のないただの石ということができるでしょう。でもこれがふさわしい時、ふさわしい人によって、ふさわしい場所にふさわしく置かれることによって、塀の一部になり、建物の一部になり、それこそこの存在に生きた意味が与えられていきます。ペテロの手紙の第一、2章の4節5節のところ、ご一緒に読んでみましょう。二章の四節に、主のもとに来なさいと書かれています。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。イエス・キリストは、 人々には捨てられた石のように見えたけれども、それは尊い石であって、人々の捨てた石、それが建物の礎の石になったと言われています。礎の石というのは土台の中でも一番大切な石のことを指しています。私たちのこの建物、ちょうど一年を迎えました。なんか反応が薄い。ちょうど一年を迎えました。もう拍手してもいいぐらいのことかと。ちょうど一年を迎えました。神様に感謝をしたいと思います。拍手が止むのが早かったですけど、この建物を建てるにあたって当然一番初めに基準となる点を定めるわけです。これが後のすべてを決めていく点になります。この基準点が5センチずれていれば建物全体が5センチずれて建っていたはずです。これが明後日の方を向いていれば建物も明後日の方を向いて立ち上がったはずです。一番初めの基準に照らし合わせて、この壁がどこに向かうのか、この石がどこにあるのか、この窓がどこにつくのか、それが全部決まっていきます。その最初の基準を決める角の石が礎の石と言われるものです。この石がどう置かれるかによって、後の建物が全部どう配置されるかが決まっていく。この石一個がどこにどういう風に組み込まれていくのか、この礎の石によって決まっていく。だから、この主のもとに来なさい。この生ける石、礎の石である主のもとに来なさい。その時、あなたがどこでどのようにして、その存在に意味、価値を持って歩むようになるのかがわかる。その場所が与えられる。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。今日、司会の方に読んでいただいた箇所には、私たちがかつて歩んでいた歩み、それこそ、礎の石とは無関係に歩んでいた歩み、と、この方にあって歩むようになった、その歩みが対比されています。かつてはどんな風に歩んでいたんでしょう。一章の、14節のところ、以前という言葉が出てきます。かつてです。あなた方は無知であった。様々な欲望に従っていた。言います。無知、つまり知るところを知らない。わかるべきことをわかっていない。何も知らないで、そのままだった。意思で言うならば、どこに置かれることが自分にとってふさわしいのかがわからなかった。そんな中で欲望に従って歩んだ。なりたい自分になることが一番だった。私のなりたい姿に丸くでしょうか、細長くでしょうか、つやつやにでしょうか。行きたいところに行くこと、願うものを着ること、それが私にとっての幸せ。なりたい私になれることが一番の幸せだと思ってやってきた。でもその実、続く箇所の言葉で言えば18節。あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から。それ虚しい。なりたい自分になれたら幸せだと思っていたのに、それはどこにも行き着くことがなかった。外側を飾ることはあっても中側に実りがなかった。果たしてその歩みは命のないものであった。それがかつての歩みです。神を知らない。神を知らないゆえに自分を飾ることが一番。でもそれは結局どこにも行き着かない虚しい歩みだった。それがかつての私たちの歩み。しかし、そこから私たちはこの方にあって歩むようになります。石杖の石にあって自らが神の家に築き上げられるようになります。その時、以前は無知であったのに、14節、従順な子供となり、17節、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を 父と呼ぶ。神様を知らなかった私が神様を知るようになる。ただ単に紙に書いてある知識として知る以上に、お父さんとして知るようになる。愛情を惜しみなく注いでくださる父親として知るようになる。私のために最も良い歩みを教えてくれる父親として知るようになる。聖書に書かれている神は生きている神です。私と関わってくださる神です。私に導きを与えてくださる神です。どこかに祀られている動かない神ではありません。聖書の中に閉じ込められている神でもありません。生きて私の毎日に関わってくださる父なる神です。そのお方を知るように、そしてこのお方にあって聖なる歩みへと導かれるというんです。この方を知らないときは、なりたい私になることが一番だった。でも今やこのお方を知ったときには、このお方が私のために用意しておられる歩みが一番、神が聖なるものであるゆえに私にも神に似たイメージとして整えてくださっている、それが一番、神が私のためその聖なる姿に見せられ作り変えられていく。その歩みは決して虚しい、どこか行くあてのないものではなく、神ご自身の手の中に生かされ導かれ、命ある実りある歩みへとつながっていきます。果たしてそれはどのように実現したのでしょうか。それは18節に、この虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらなかったと言います。その当時、奴隷が自由にされるためにその代償となる金額を支払う必要がありました。それは高価な銀であり金で支払われていきました。でも私たちは神のものとされるにあたって、銀や金という高価なものによって買われたのではないと言います。では一体どういうふうにして。19節、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置に寄ったのだ。ものではない、金銀ではない、命によって買い取られたんだと言います。キリストの命を差し出す、その引き換えに私の歩みをご自分のものにしてください。私たちは、あなたはキリストの命をもって買い取られた神のものだ。神様はそこまでしてあなたをご自分のものとし、導き、命ある歩みへと招いていらっしゃる。そうして私たちは、かつて神を知らず虚しい歩みをしていたところから、キリストにあって生けるものへと変えられて、今命を得るようになりました。まさにこの歩みは神にかかっているのだ。このすべてを成し遂げてくださった神にかかっているのです。ぜひ今日考えてみていただきたいこと、また心に刻んでいただきたいことがあります。あなたはこの方にあってどのような歩みをするようになったでしょうか。あなたはこの方、イエス・キリストにあって、どのような歩みをするようになったでしょうか。今日礼拝が終わり、家に向かう途中でぜひ考えてみていただきたい。 グループの交流の中でぜひ私はこうだと話し合っていただきたい。夕食の食卓の中で話題にしていただきたい。あなたはこの方に会ってどう歩むようになりましたか？もう一つ加えて言えば、例えばそれはどういうことですか？私はこの方に会って生きる意味を見つけました。例えばどういうことですか？今まで同じことをしていても違う意味が見出せるようになりました。例えばどういうことですか？今まで自分の趣味だと思っていたものが人に喜びを与えるものだと分かりました。あなたはこの方に会ってどういう歩みをするようになりましたか？試練の中でも平安を持って歩むようになりました。例えばどういうことですか？あの病の時、一人でベッドにいたけれども、その傍らに神様ご自身がいてくださることを感じながら私は歩んでくることができました。例えばどういうことですか？友人に裏切られた。でも神様は私を見捨てなかった。あなたはこの方に会ってどのように歩むようになりましたか？ぜひ思い巡らし、そのことを分かち合え、書き留め、この方にある歩みの喜びを増し加えていただきたいと願っています。もう一つ、この春、新しい歩みをされる方々がいらっしゃるでしょう。特にその方々に、あなたはどこにどのように置かれようとしているのか、もう一度確認していただきたい。新しい職場に行く方もあるでしょう。新しい人間関係の中に出ていく方もあるでしょう。家族が変わっていく、そういうところもあるでしょう。何をするにしても、礎の石に基づいて、私がふさわしいとき、ふさわしいところにふさわしく置かれることが、命ある歩みをもたらす。この礎の石を抜きにしては、何をどう着飾ってみても、どんなに努力してみても、それはまさに虚しい。どこへも行き着かない。ぜひ、新しい歩みをされるそのところで、どこに行って何が変わっても、このお方のところに、私のふさわしい歩みがあることを受け取っていただきたい。そして、お一人お一人の歩みが、命あるものであるように。ただ単に、山積みになっている、置物の一つとしての人生ではなくて、ふさわしいところに、ふさわしい時に、ふさわしく整えられて置かれた、意味ある、価値ある、あなたの大切な命。その歩みが果たされていくように、これが私たちの願いでしょう。礎なるキリストにあって、そのことがお一人お一人に実現していきますように。父なる神の予知に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように、選ばれた人々へ。どうか、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。